おはようございます。少し雨が止みましたでしょうか。すごい雨でしたけれども、ノア会に来られたことを、守られてきたことを感謝いたします。いよいよ夏、7月に入って夏本番になりました。旅行シーズンでもあって、夏休みに家族で、帰省やまた旅行を予定されている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。この教会でも子どもたちのためのキャンプ、そして修養会など、たくさんの予定が行事が予定されています。一つ一つのその予定が守られますようにと心からお祈りいたした、いたします。さて、旅行にはですね、3つの楽しみ方があるというふうに言われています。一つは計画する楽しみ、そしてもう一つは実行すること、そして3つ目は、写真や思い出などによってこう振り返るという、そうした楽しみがあるというのです。私はですね、高校生の時にワンダーフォーゲル部という部活に入りましたので、旅行を計画するということは、楽しみの一つでもあるんです。登山地図やガイドブックなどを片手に、そして時刻表とにらめっこをしながら、どこに行こうか、どんな山に登ろうかということをいろいろと計画したものであります。しかしですね、先日妻にそのことを言いますと、全く異なった意見が返ってきました。旅行っていうのは行けば楽しいけども、行くまでの準備は死ぬほど嫌だっていうんですね。死ぬほど嫌だという言葉に私は正直驚きました。旅行は私はどちらかというと、計画している時、準備している時の方が、楽しいと思うタイプなんです。しかしそうではない人がいるんだということに気づきました。妻に言わせてみればですね、何を着ようか、どんなものを持っていかなければいけないのかということをあれこれと考えるのが、面倒くさいというわけでした。あれこれ考えて持ち物がどんどん増えてしまうというのも、面倒くさいものの一つのなのかなというふうに思いました。私がですね、高校生の時のその、ワンダーフォーゲル部での登山では、約10日間の山の縦走っていうんですけど、山から山にこう渡り歩いていくような、そういう部活でしたけども、10日間の日程で旅行を組むんですけども、着替えはなんと1組だけでした。着替えは1着だけしか持っていかないんですね。山の中で着る服と、それから山を降りてから移動の時に着る服だけです。着替えは、行く時はすでにもう山に登る準備をしてその服装を着ていますので、実質的にカバンの中に入っている着替えは1着のみでした。初日と山の中で過ごす8日間は下着どころか靴下さえも履き替えませんでした。着替えというよりも、実は10日間分の食料や水、テントや、命を守るロープ、そういったものを持っていくものの方が大事だったからですね。ですから着替えは最低限の1枚。この着替えというのも、実は、突然の雨などによって全身が濡れてしまった場合に、この体温の低下、体温を奪われることを抑えるために、乾いた洋服を1枚だけ持っている、そういったものでもありました。これは少し極端な例かもしれませんけども、そして私たちは、何を持っていこうかと思うときに、何を削るのか、何を手放していくのかということも選択の仕方ではないかなというふうに思いました。さて、今日の聖書の箇所では、イエス様が12人を呼び、2人ずつ組にして近くの村に送り出すという出来事が記されています。12人とはイエス様のお弟子さんたちのことです。弟子とありますけども、弟子とは、ある師匠について学問や技術、芸能などを教えを受ける人のことを指すわけですけれども、まだ、半人前のことですね。一人前になるためにずっとその先生についてさまざまなことを習得し学んでいくわけです。ですからイエス様はこの12人のお弟子さんたちに対して、時としてこうした実践的な訓練をさせたのだと思います。イエス様は弟子を訓練するために 2人ずつに分けてそれぞれの場所へと使わせていきました。またそれと同時にこの使わすという言葉はイエス・キリストの使者としても役割があります。キリストの使者として神様の言葉を人々に伝えるという働きがこの2人ずつの組にした12名には与えられたのです。神様の言葉を伝えるためにそれぞれの場所に派遣されていったわけです。使者とは、使わされた方の使わされたものの、言葉を伝える、使わしてくださった人のその言葉を伝える役割です。自分の思いやその自分勝手な思いやまた言葉ではなくて使わされた方の意思を伝える働きです。ですからその使者には自分たちの責任よりも送り出す側にその責任があるというふうにも考えることができます。旅には杖一本のほか何も持たずと聖書に書いてありますけれども、パンもそして袋もお金もまた予備の下着も持つことは許されませんでした。お楽しみな旅行とは違い派遣ですけれども、何も持ってはいけないというわけです。しかしイエス様がそういうふうになさるには実は深い意味があったのです。イエス様が弟子たちをお使わしになったのは、私が先ほど言ったような山の中ではなくて、人々が住む村の中でした。人々が生活しているそのただ中に弟子たちを使わしたわけです。何も持っていませんので弟子たちは、生きるため生活をするために人を頼っていかなければなりませんでした。人のお世話になる必要があるのです。例えば眠る場所、また食事をする場所など、食事すべてにおいて人々のお世話にならなければならない状態にあえて弟子たちを派遣したわけです。当時のユダヤの社会ではこの旅人をもてなすということは聖なることとしてその習慣がありました。本当に喜ばしいこととしてこの旅人をもてなすというのをしていたわけです。ですから、弟子たちにはこうした派遣が可能だったのかもしれません。また、世界各地においても、また日本でも、時代や場所によってはこの托鉢といって、修行僧が修行僧やこの巡礼者の人をもてなすという働きも今あちこちで行われていると思います。そうした習慣があったのかもしれません。聖書には下着は2枚着てはならないというふうに記されていましたけれども、おそらくお弟子さんの中には知恵の利く人がいたのかもしれません。持ってってはならないという言葉に対して2枚着てしまったのかもしれません。何も持つなという命令に対して、じゃあ持たないなら着てしまえということかもしれません。しかし、何も持たないということはどうでしょうか。おそらくこの何日もの日数が必要でしたでしょうから、下着を洗濯している間、乾くまでには外に出ることができません。ですから先ほどの托鉢のようなものではなくて、玄関先だけのそうした関わりだけではなく、家の奥にまで入らせていただくという必要があるんです。弟子たちは何も持たずに村々へ出かけていき、そこでそこまで受け入れていただける方を探し、そうした家を見つけ歩いたということになります。弟子たちはその人のお世話になるということを通して、実はこれまでにイエス様が教えてくださったその教えを実際に体験していく必要があったのです。今日読んでいただいた聖書の他にも、聖書にはたくさんのイエス様の教え、そうした言葉が記されているんですけども、有名な言葉が一つあります。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられるという言葉です。弟子たちはこうしたイエス様が語られた言葉、そうした教えをこの派遣を通して実際に体験し、 その言葉の意味を深く理解していったのです。こうしたイエス様の教えを弟子たちは直で肌に感じ心に刻んでいったことでしょう。おそらくイエス様は繰り返し弟子たちにこうした訓練をさせていたのだと思うんです。一方、そうした人の情に触れた弟子たちは何もしないというわけにはいきません。しかし彼らは何も持たされていませんでした。そこでこれまでに自分たちが教わったイエス様の教え、そうした言葉を人々に伝えていったわけです。これは本来の派遣の目的でもある宣教という働き、キリストの使者として神の言葉を伝えるという働きでもありました。イエス様が教えてくださったその慰めに満ちた神の言葉を人々に語り、そしてそれに耳を傾け自分たちを受け入れてくれる家を探していったわけです。そしてその人の家の中に入り人のお世話を受けたのです。そうするとその家の中のさまざまなことが見えてくる。その家の人が困っていること、その家の人の問題が弟子たちには見えてくるわけです。例えばそれは家族の不和であったり、また病であったり、そして弟子たちはさらにそういった人たちにイエス様の教えをいろいろと思い起こして、相手のことを思ってイエス様の言葉をその人たちに語っていったのです。それが悪霊を追い出し多くの病人を癒したという言葉につながっているのです。もちろん先立ってイエス様から汚れた霊に対する権能を授けられている弟子たちですが、弟子たちが何を教えてあげようか、何かをしてあげようかという気持ちからではなくて、何も持ってもいない自分たちを受け入れ憐れんでくださった、だからこそその人たちに対する感謝の気持ちとして弟子たちは神の言葉をその人たちに伝えていくことができたのです。心の底からその言葉を紡ぎ出していくことができました。悪霊を追い出し病を癒す力がその時神によって発揮されていったのです。イエス様は弟子たちを村々へ派遣していきました。しかし手には何も持たず、杖一本のほか何も持たず送り出していきました。それはイエス様の覚悟でもありました。弟子たちはこのように持ち物を手放すということを通して神の力を体験することができたわけです。自分が頼りにしているもの、そうしたものをすべて取り払ったとき、私たちは何を頼りにするでしょうか。弟子たちは実際にすべて手放し、そして人々村々へと出かけていったときに神様の力を自分のうちに体験することができたわけです。人々との新しい出会い、そしてまたさらにはそうした人との深い関わりの中で神の言葉を丁寧に語ることができたのです。以前私はですね、高校生の時に、テントを担いで、テントばかりですけれども、テントを担いで青春18切符というのを買ってですね、長野県を旅行したことがありました。その時には本当にたくさんの人が声をかけてくださって親切にしてくださった、人の情に触れることができた旅行でした。今でもよく覚えています。少し大人になり、今度はお金を貯めて車を買って、車で北海道の最北端から九州の最南端まで、日本列島を縦断した経験もあります。しかしその時にはですね、私は車というものを持っていたために人々との出会いがほとんどありませんでした。車の中という自分の 安心できるスペースがあって、そしてまた自分だけの場所が確保されている。ですから、日本列島を北から南まで旅行したんですけども、あまり人と触れ合うということはなくて、ただ移動したというような虚しい旅行になってしまいました。今こうした経験から振り返って私が教えられることは、安心だからといって多くのものを握り、自分を開いていこうとしなければ、そこに新しい人との出会い、そうした人と人との関わりを持つことができないのです。私たちは何も持っていない、そうした時に神の言葉を頼り、そして人々と出会っていくことができるわけです。今この日本においてさまざまな議論がなされています。今の日本はどうなんでしょうか。平和のためだ、平和のためだと言ってですね、武力を増強し、またそうした法を整えていこうとしているように思うんです。平和のためだと言いながら何かを握ろうとしている。それは近隣諸国との平和が本当に築くことができるんでしょうか。また経済的、物質的、また暴力に頼ろうとするのであれば、近隣諸国との平和的な関係を築いていくことは難しいのです。隣の家の人との塀をもし高く積み上げるのならば、そこに隣の人との平和の関係が築けることができるでしょうか。むしろ私たちはその塀を取り外し、お互いに開いていくときにこそ、そうした関係が生まれ、お互いの平和が築いていけるということをよく知っているはずです。しかし私たちは、安心を手放して自分を開いていくということはとても勇気のいることです。これまで握ってきたものを手放すということはとても怖いのです。しかしイエス様は弟子たちに何も持たず、杖一本のほか何も持たず送り出しています。勇気を持ちなさい、安心して行きなさいと弟子たちを励まして送り出したに違いないんです。弟子たちのように勇気を持って何も持たずに出かけていくときに、私たちはそこに多くの恵みを受け、神の力を体験し、そして周りの人々と平和の関係を築くことができる。時には人々に癒しを与え、神の祝福を与えることができるわけです。さて私たちは今与えられた場所にそれぞれ使わされていると考えることはできないでしょうか。それぞれの家庭、それぞれの働いておられる場所、そうしたところに私たちは神によって使わされているのです。私たちはそれぞれの場所に使わされた神の使者、キリストの使者なのです。子育て中の方は子供たちに、またそれが終わった方々はそうした子育てをしている周りの人たちに、また自分の家族、自分の両親に、それぞれの場所で神の言葉を伝え、新しい関係を築いていく、平和を作り出す働きへと私たちは今使わされているのです。その時に自分の力、また持っているものに頼るならば、そこには失敗があります。しかし私たちがこだわりや自分勝手な思い、執着心を捨てるならば、私たちは神の力を体験することができるのです。そこに希望と平和が与えられ、多くの恵みを分かち合うことができるのです。今私たちは平和を作り出すものとしてそれぞれの場所に使わされています。私たちが 神の言葉を信じ、またそうした生き方を通してこの世界に平和をもたらす、そのために今私たちが使わされている。私たちは神にのみ信頼を置き歩むことがもうすでに始まっているのです。私たちはもう一度ここから送り出されて、それぞれの働きの場所へと使わされていきましょう。ではお祈りをいたします。